Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 9, verse 23.
ルカの福音書9章23節を開けてください。
Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me.
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
The title of today's message is Being Christ-like.
今日のメッセージのタイトルはキリストに似たものになるです。
Today we are going to be looking at a verse.Which is a very hard saying, but an important one, because it points out the path that will lead us to Christ-likeness.
今日はイエス様の厳しい言葉ですが、とても大事な御言葉であるところを見ていきます。
God has many good things to give us in His kingdom.But we can't receive them in our sins. Our character needs to be shaped and formed to His perfection first.
神様は神の御国に私たちに与えたいたくさんのものを持っておられます。けれど、それらは罪を持つ私たちには受け取れないものです。私たちの人格が神の考える完全さへと整えられなければならないのです。
In order for us to be made into the people who are ready to inherit the kingdom of God, we need to travel on the narrow path, becoming like Christ.
その神様の御国を受け継ぐ用意を整えるために、私たちは狭い道を旅していかなければならないのです。
Jesus has just told his disciples that he is about to suffer many things, be rejected by the religious leaders, and be put to death.
イエスは弟子たちに向かって、自分が宗教指導者たちに拒否され、死にまで追いやられ、たくさんの苦しみを受けることになると語られました。
Then he makes it plain that if people truly want to follow him, they need to be prepared to face the same kind of things.
それから、イエスは、もし誰かが本当に自分についていきたいと思うならば、おのおの自分と同じようなことに直面する用意がいることをはっきりと示されたんです。
There are four things about being Christ-like we can learn from today's verses. From today's verse.
今日の箇所から、キリストに似たものになるということについて学べることが4つあります。
If we put these four things into practice, then we can travel down the narrow path to life and be a witness and an example of Christ to others.
この4つのことを実際に生活の中で実践していくなら、命へつながる狭い道を旅していけるんです。 そしてイエスの証人、そしてイエスに習うものとなっていくんです。
Let's look at these four things now.
ではそれら4つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to see that being Christ-like is voluntary.
一つ目です。キリストに似たものとなる。一つ目に、自ら進んで、自ら進んでということ。
First part of verse 23 says, Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple.
23節に、日本語の新改訳には、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うならとあります。
In the King James Version it says, He said to them all, If any man will come after me.
英語の新改訳は私の弟子になりたいならとなっているんですが、キング・ジェームスバージョンは日本語の新改訳の訳になります。
There are two Greek words which are translated in the 2011 edition of the NIV as be my disciple.
英語の新改訳聖書2011年版の私の弟子になるという言葉は二つのギリシャ語の訳になります。
These words are opizo, which means after, behind, follow.
それらはまずオピソというギリシャ語、何々の後、後ろ、ついていくという意味です。
And eltho, which means to come.
もう一つはエルトというギリシャ語で来たるべきという意味を持っています。
This same phrase is used when John the Baptist said that Jesus would come after him.
このギリシャ語と同じ言葉が洗礼者ヨハネがイエスのことを指して私の後から来られる方と言ったその言葉にも使われています。
And we can read this in Matthew 3:11, Mark 1:7, and John 1:15.
マタイの福音書3章11節、マルコの福音書1章7節、ヨハネの福音書1章15節に出てきます。
Although Jesus was baptized by John, there's no indication that Jesus was a disciple of John, but Jesus did indeed succeed John in the ministry God was doing with the people.
イエスは洗礼者ヨハネによって洗礼を受けたんです。でもイエスがヨハネの弟子であるとは示されてはいません。イエスはヨハネが神と共に行っていた働きを後から受け継いだわけです。
So what Jesus is doing here is calling for people who are going to be the ones to continue his ministry on this earth after he returns to heaven.
それで今日の御言葉の箇所は、イエスがご自分が天に戻られた後、この地球でそのイエスのミニストリーを働きを続けていこうとする者たちへの呼びかけということになります。
The way he is saying it is similar to how other rabbis of that time would call out and ask people if they wanted to be trained up to be their successors.
このイエスの呼びかけは、当時の宗教の教師たちが人々に向かって 自分の後を受け継ぐために訓練を受ける気があるかどうかを尋ねる言い方によく似ているんです。
Notice that Jesus is not forcing anyone to do this.
イエスは自分の働きを受け継いでくれるよう誰にも強制はしていないのです。
He is asking if anyone wants to volunteer themselves to this path to become like him.
イエスが尋ねていること、それはイエスに似たものとなるための道を自ら進んで歩きたいと思う人がいるかどうかということなんです。
We enter this path to Christ-likeness voluntarily, and we voluntarily continue to choose to stay on the path.
キリストを信じるとはイエスに似たものとなる道に自ら進んで入り、そしてその道にとどまり続けることを自ら進んで選ぶということなのです。キリストを信じるとは、キリスト者になるとは、イエスに似たものとなる道に自ら進んで入り、そしてその道にとどまり続けることを自ら進んで選ぶもののことです。
Let's look at John chapter 15, verses 4 to 8.
ヨハネの福音書15章を見ます。ヨハネの福音書15章、4節から8節です。
Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, but it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。
If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned.
誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
This is to my Father's glory. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。
This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
Now turn to Acts 14:21-22.
使徒の働き14章21、22節を見ます。使徒の働き14章21、22節。 21-22節です。
They preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch.
彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、
strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith.We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said.
弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりととどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。
Through God's word, the Bible,Jesus' voice still calls out for us, asking for volunteers to do his work in this world.
聖書にある神の御言葉を通して、イエスは私たちに向かって、この世にあって自ら進んでイエスの働きをしていくようにと呼びかけておられるんです。
To live as he did, so that others may see Jesus through those who come after him.
イエスが生きられたように、イエスをフォローしていく者たちを通して、人がイエスを見ていくのです。
Being Christ-like is not an easy path to take.But it is a path we choose to take.
イエスに似たものになる。それは簡単な道ではないのです。それは自分で選ぶ道なんです。
We can't force people to be Christ-like, but we can encourage each other to remain on the path.
私たちはキリストにのようになることを人に強制、他人に強制することなどできません。でも、その道にお互いとどまれるよう励まし合うことはできるんです。
Ultimately, following Jesus is a voluntary action. We choose to follow him, we choose to remain on the path.
つまり、イエスをフォローするということは、自分がフォローすることを選ぶ。自分で自ら選ぶ行為であり、その道にとどまることをも自ら進んで自分が選ぶんです。
Let's learn to be like Jesus and witness to a world that desperately needs him.
このイエスに似たものとなるようにお互いに学んでいきましょう。そして本当にイエスを必要としている今のこの世の証人となりましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, being Christ-like is sacrificial.
二つ目です。キリストに似たものとなる。それは犠牲にするです。
The second part of verse 23 says, must deny themselves.
今日の御言葉23節に、自分を捨てとあるんです。
King James Bible says, "Let him deny himself."
King James Version には、自分を否定するとあります。
Making sacrifices in order to become like your teachers is not unusual.
弟子が教師のようになるために犠牲を払うことは稀ではありません。
People will sacrifice time they might spend doing other things in order to study.
勉強のために他のことを犠牲にすることはあるんです。
In those days, if people wanted to become a famous rabbi, they would devote themselves to studying under a rabbi who is already famous.
当時、宗教の教師になりたい者たちは、もうすでに有名になっている教師のもとで勉強に献身しました。
And in the case of other rabbis during Jesus' time, studying under them had a payoff in this lifetime, the possibility of the wealth and honor of becoming a famous rabbi.
イエスがいた頃のこの教師たちの場合は、その勉強の努力が報われて、名のある教師となり、富や名声を得ることにつながりました。
And the same thing applies today. If we choose a particular course of study, especially one that is really tough, there's a high possibility it might lead to a very good job.
同じように、今日でも、特に難しい勉強のコースを選べば、良い仕事に就ける高い可能性は出てくるんです。
While God provides for our needs in this lifetime, we don't follow Jesus for earthly rewards.
神は私たちのそれぞれの人生に必要なものを与えてくださる方です。私たちがイエスをフォローする理由はこの世での報酬のためではないのです。
Rather, we follow him in the hope of heavenly reward, and that takes faith.
そうではなく、永遠の報酬の希望。それゆえイエスをフォローするわけで、それが信仰なんです。
The sacrifices we make for him are more than just giving up time to study about him.
イエスのために払う犠牲、それはイエスについて学ぶ時間を捧げる以上のことです。
As we follow him, we learn to give up sinful habits.
イエスをフォローするために自分の罪深い習慣を捨てることを学んでいくからです。イエスをフォローするために自分の罪深い習慣を捨てることを学んでいくからです。
Even more, we learn to let go of our self-centeredness and become God-centered and others-focused.
自分を中心に置くのではなく、神を中心に置いて他人に心を向けることを学んでいくのです。
Having a sacrificial lifestyle doesn't always happen to us instantly, but by His grace, through the Holy Spirit's help, we can do it.
この自己犠牲という生き方は必ずしもインスタントには起こりません。けれど聖霊を通し神の恵みによってそうできるように助けられていくのです。
Let's turn to Titus chapter 2 verses 11 to 14.
ではテトスへの手紙を見ます。テトスへの手紙、2章です。テモテの次です。2章11節から14節です。
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people.
というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ。
It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.
私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く、慎み深く、正しく、敬虔に生活し、
While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ.
祝福された望み、すなわち、大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。
He gave himself for us.To redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.
キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い業に熱心なご自分の民を、良い業に熱心なご自分の民を、ご自分のために清めるためでした。良い業に熱心なご自分の民を、ご自分のために清めるためでした。
Okay. Now let us look at 1 Peter chapter 2 verses 1 to 5.
では続いてペテロの手紙第1です。ペテロの手紙第1、2章1節から5節です。
Therefore, rid yourselfOf all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind.
ですから、あなた方は、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、
Like newborn babies, crave pure spiritual milk.So that by it you may grow up in your salvation.
生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。
Now that you have tasted that the Lord is good.
あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。
As you come to him.The living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him.
主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。
And you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood.Offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。
There are many distractions in this present world. If we want to live Christ-like, we need to learn to put them aside.
今のこの世は妨げになるものが多くて、キリストに似たものとなるように生きていくには、それらをどうしても脇に置くことを 学ぶ必要があります。
It might be easy to put aside the more obviously sinful things.
かえって罪深いことだとはっきりわかるものの方が実は脇に置きやすいのです。
However, what about things that are not sinful in themselves, but are stopping us from pursuing God's will? Overcoming them requires real discipline.
でもそれ自体に罪がないものについてはどうでしょう。神の御心を遂行することをやめさせてしまうものに打ち勝つためには自制心が要求されます。
It's only through the Holy Spirit's help you can overcome worldly things and find pleasure in pleasing God.
この世のものに打ち勝って神が喜んでくださる満足を得るには聖霊の助けがどうしても必要です。
Then you will be able to live sacrificially following Jesus and witnessing to the world.
この聖霊の助けによってあなたも自分を捨ててイエスをフォローしこの世に対する証人になっていくんです。
Let's, by the Holy Spirit's help, learn to live sacrificially as we become more Christ-like.
キリストに似たものとなるため、この聖霊の助けを得て、自分を捨てて生きるということを学びましょう。
アーメン。Thirdly, being Christ-like means being humble.
三つ目、キリストに似たもの。それは、へりくだっている。
The third part of verse 23 says, and take up their cross daily.
今日の御言葉23節に、日々自分の十字架を追いとあるんです。日々自分の十字架を追う。
Over time in the English language the meaning of taking up a cross or bearing a cross has changed from what Jesus originally intended.
この十字架を追うとか受難に耐えるという意味の英語は時代とともにイエスがもともと意味したものから変わってきています。
Nowadays the meaning has become more of putting up with our own infirmities and other sufferings in life.
現在ではこの言葉が自分の持つ痛みやその他さまざまな人生の痛みを負うという付け加えられた意味になっています。
But those things are better expressed as thorns in our side, as the Apostle Paul referred to them.
でもこれら自分の持つ痛みやもろもろの人生の苦しみというものは使徒パウロが指摘しているところの言葉に当てはまるものです。それは私たちのうちにあるトゲという言葉です。
To understand what Jesus meant by taking up the cross, we need to look at what exactly he was referring to.
イエスが言われている自分の十字架を追うとはどういうことを意味するのか理解するためには、イエスが何をはっきりと示されて言っているのかを知らなければなりません。
In those days, when a prisoner was going to be crucified by the Romans, They would carry the horizontal piece of their cross to the place of execution.
当時、囚人がローマ帝国によって十字架にかけられるとき、囚人は自分の処刑場まで十字架の横の水平の部分の木を担いだんです。
Along the way to their place of execution, they would be jeered and taunted by the crowds.
処刑の場所にその十字架の横の部分を担いで向かう途中で、囚人は群衆たちに笑われ、なじられたのです。
Many early disciples also suffered the same or similar fates at the hands of the Romans.
初期の頃の弟子たちも、これと同じ形、または似たような運命をローマ帝国の手によって味わわされています。
Throughout church history, many people have been killed because of their faith in Jesus.
教会の歴史を通して、たくさんの人がイエスに持つ信仰ゆえにこうして殺されてきたのです。
So it is very true that by following Jesus, we have to be prepared to die.
ですから、イエスをフォローするには、この私たちも死を恐れない心の準備がいることは真実のことです。
However, there is more to it than that.
ところが、十字架を追うということはこれだけのことだけではないんです。
Another thing taking up the cross also implies is putting to death our sinful nature, which can be a very painful process.
十字架を追うということは自分の罪深い性質を殺すことを意味します。自分の罪深い性質を殺すことを意味するんです。そしてその過程が痛みを伴うんです。
The attitude that we are sinners deserving of death and putting to death the sinful nature is what keeps us humble.
死に値する罪人である自分、その自分の罪深い性質を殺していくという態度が人をへりくださせていくんです。死に値する罪人であるという自分の意識、そしてその罪深い性質を殺していく自分の態度が人を本当にへりくださせるのです。
We are not following Jesus for worldly glory.
ですから私たちはこの世の栄光のためにイエスをフォローしているわけでは決してありません。
Let's turn to Galatians chapter 2 verses 19 to 21.
ではガラテヤ人への手紙2章19節から21節を見ます。ガラテヤ人への手紙2章。19節から21節です。
For through the law I died to the law, so that I might live for God.
しかし私は神に生きるために、律法によって律法に死にました。
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing.
私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
The life of taking up the cross is a humble one, for only through the work of Jesus are we saved.
自分の十字架を追う人生とは、へり下っている人生なのです。なぜなら、自分が救われるのは唯一、イエスの働きによってだからです。
Taking up the cross means denying that our own good morals can save us.
十字架を追うとは、自分のモラルの良さが自分を救うということを否定することです。
Taking up the cross means denying that our own good works can save us.
十字架を追うとは、自分の良い行いが自分を救うということを否定することです。
Taking up the cross means denying that our own religious practices can save us.
十字架を追うとは、宗教を生活の中で実践することが自分を救うということを否定することです。
Taking up the cross means depending totally on Jesus for our salvation.
十字架を追うとは、自分の救いはイエスにかかっているということを意味するんです。
Daily taking up the cross means we always depend on him and we always stay humble.
日々十字架を追うとは、いつもイエスにより頼み、常に減り下り続けるという意味です。日々十字架を追うとは、いつもイエスにより頼み、常に減り下り続けるという意味なんです。
Let's embrace Jesus and what he did for us.
イエスがしてくださったことを自分の胸に抱きましょう。
アーメン。Fourthly,Being Christ-like means being faithful.
四つ目です。キリストに似たものになる。それは忠実であるということ。忠実である。
The fourth part of verse 23 says, "And follow me."
今日の御言葉23節に。そして私についてきなさいとあります。
Coming to Jesus means you start on a journey with him.
イエスのもとへ行くという意味は、イエスと共にある人生を歩き始めることです。
Sure, many of us may haveA wonderful salvation experience when we first meet Jesus.
私たちは皆初めてイエスを知り出会った時、素晴らしい救いの体験を味わったのです。
Just as many married people might also have a wonderful experience when they first meet their spouse, but it doesn't end there. Marriage is a journey through life together.
それは多くの人が初めて自分の配偶者に出会ったとき、素晴らしい体験を味わうようなものです。でも、それでおしまいではなく、結婚とは共に人生を生きていく旅なのです。
The same with Jesus. In order to have a proper relationship with him, we need to journey with him and remain faithful to him.
イエスとの関係もこれと同じなのです。私たちはイエスと共に旅をし、イエスに対して忠実さを保たなければならないんです。
Reflecting on both my own marriage and my own journey with Jesus, I can see things.
ここで私の結婚の旅とイエスと共に歩いてきた旅とを思い返してみます。
Through my wife, I've made friends with people I probably never would have on my own.
妻を通して自分では到底持てることができなかった友達を作ることが私はできました。
I've also tasted many new kinds of food and traveled places I never dreamt of going.
また、たくさんの新しい食べ物を口にし、夢にも思わなかった場所を旅しました。
And with Jesus, I've made friends with people I wouldn't have without him.
そして、この私は、イエスと共に、イエスなしでは持つことはなかった友達を作ることができました。
I traveled places that I wouldn't have without him.
イエスなしでは決して行くことはなかったような場所へも行きました。
I never dreamt of going to Thailand, but Jesus took me there twice and taught me so much there.
タイという国などに行くなど夢にも思っていませんでした。でもイエスが二度もそこへ私を連れて行かれ、そこで多くのことを私に教えたのです。
Although when I was in junior high school, I wrote in my life plan I wanted to live in Japan and study to become a ninja.
私は中学校の時に忍者になる勉強をするために日本に住みたいという自分の人生プランを作文に書きました。
Once I grew up and was married, even though my wife is Japanese, I had such a good job and a nice house in Australia that we never had any intention of moving here.
私は成長して、なんと日本人を妻にし、オーストラリアで良い仕事に恵まれ、素敵な家まで持てたんです。ここ日本に引っ越すつもりなど全くありませんでした。
However, Jesus changed that and called us here to live, and we've learned so much as we've journeyed with him.
ところが、イエスがそれを変えたのです。ここに住むようにとイエスに呼ばれたのです。そしてそれ以来、イエスと共に旅をして、とてもとても多くのことを私は学んできているんです。
Let's turn to Matthew chapter 8, verses 19 to 22.
では最後の御言葉です。マタイの福音書8章19節から22節です。マタイの福音書8章19節から22節です。
Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go.
そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。
Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head.
するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、私には枕するところもありません。
Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father.
また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。
But Jesus told him, follow me and let the dead bury their own dead.
ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちに、たちを葬らせなさい。
The journey with Jesus, from the world's point of view, sometimes doesn't seem like a stable life.
今の御言葉にあったように、イエスとの旅とは、この世の目で見れば、安定した生活のようには見えない時があるんです。
It can certainly take us out of our comfort zone.
快適なところから自分が連れ出されるわけですから。
Sometimes it also requires for us to break off relationship with those who are so spiritually dead that they're holding us back from moving on.
時には自分がイエスと進むのを阻止しようとする霊的に死んだ人たちとの関係を切らなければいけないことだってあるのです。
Although these things might seem very hard for people who are stuck in the world system, with Jesus we have so much more.
これはこの世のシステムにはまり込んでしまっている人から見ればとてもありえないことに見えるわけですが、イエスと一緒ならそれ以上のものがあるんです。
As you faithfully journey with him, you'll see new things way beyond anything the world can give you.
つまり、自分が忠実にイエスと人生を旅していけば、この世があなたに与えられるものをはるかに超える新しいものを、それが見えていくようになるんです。
If you haven't yet started on this journey, why don't you start today?
もしまだあなたがイエスとの旅を始めておられないのでしたら、今日始めていかれませんか?
Jesus is always willing to welcome people on the journey who genuinely want a relationship with him.
イエスはご自分と真剣につながりたい人をその旅に歓迎さ、その旅路に歓迎されていかれます。
Come to him today.
今日、イエスにつながりましょう。
アーメン。
アーメン。